もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私が43歳、会社員になります。
結婚してます？
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
はい、妻が44歳、無職です。はい、
と今お二人です。
あ、子供がいまして、
はい、
18歳、男です。はい、大学1年生になります。
はい、と3人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今後妻の方とどのように付き合っていけばいいかというか、生活していけばいいかというのをちょっと聞きしたかったんですけども、
はい、
まあ、4年半前にですね、
はい、
妻が交通事故でちょっと意識不明になりまして、
はい、
2日後に意識が戻ったんですけども、
はい、
4ヶ月ほど入院をしまして、
はい、
その後の診断で脳の障害が残ってしまって、
はい、
4ヶ月で退院して戻ってはきたんですけども、
はい、
そこから私ともなんですけど、息子との喧嘩というか、言い争いというか、絶えなくて、
はい、
まあ一応4年半生活はしてきたんですけども、
はい、
どう接していけばいいのかなというのが、ちょっと一番聞きたいんですけども、
はい、交通事故で脳の障害が出たということですけれども、
はい、
その程度の障害なんですか？
障害としては、すごく軽い部類に入るのかなとは思ってるんですけども、
はい、
何が一番困るかというと、
はい、
息子と妻が喧嘩をするときに、
はい、
妻は言ったつもりが息子にはあんまり通じてなくて、
はい、
言った言わないになったりだとか。
それは、
はい、
非常に軽い場合でもあるでしょうね。
そうですね。
で、息子さんはその母親のそういう障害についての理解っていうのはどの程度ですか？
はい、元はというと、まあ、退院して戻ってきた時はものすごく大変で、うん、ただ息子が高校受験のタイミングもありまして、
はい、
どうにかだましだまし1年間は一緒に過ごしたんですけども、
はい、
受験が終われば妻の方が少し落ち着いて話せるようになるかなと思ったんですけども、
はい、
ほとんど変わらなかったので、
はい、
ちょっと僕の方も耐えかねてですね、
はい、
妻の実家に息子を2年ほど預けたんですね。
はい、
そのような経緯もあって去年そろそろ戻そうかということで息子を戻して今また過ごしてるんですけど、
はい、
そこら辺の流れがあってたからだとは思うんですけども、
はい、
だいぶ妻の症状に対しては、
はい、
寛大というか、まあ、ある程度
理解をするようになったということです。
おっしゃる通りですね。はいはい、ただそれでもやっぱりすごく細かい妻なので、
はい、
いろんなことをすぐ口を出すんですよね。
はいはい
はい、それがやっぱりこう息子としては聞ける時もありますけども、
はい、
1日に10回も20回もいろんなことを指摘されると、
は
い、切れちゃったりだとかっていうことがやっぱりどうしてもあるので、
で今そうするとあれなんですか、はい、息子さんと母親っていうのはいつも行き違いで喧嘩になってるわけですか？
まあ、退院したばかりの時なんかはもう本当にほぼ毎日喧嘩をしてたんですけども、今はまあ週に1回ぐらいは大声出しながらお互いに罵り合いながらやることはあるんですけど、
はい
はい、今はそのくらいの程度で収まってることは収まってるんですけども、
う
ん、は
い、それで今日の相談というのは、
はい、
そういう状態の中で、
はいはい、
どういうふうに3人で暮らしてたらいいかということですね。
そうですね、多分息子としては今の状態を長く続けるつもりはないというふうに言ってるんですね。大学を出て就職したら独り立ちするっていうふうに言ってるので、
ええ、
まあ、あと3年ですよね、
ええ。
それをどう息子をケアしていけばいいのかっていうのと、
ええ、
あとは正直な話、自分はこれから、今まだ40なので、
ええ、
あと人生半分、彼女と生活していかなくちゃいけなくて、それをどういうふうに自分の中で処理して、生活してたらいいのかなっていうのがあります。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
今お話を聞いていると、はい、一つ私が不思議だなと思ったのは、
はい、
息子との喧嘩は妻はこうだって言うんです。でも、
はい、
妻の実家に預けた息子がいなかった間、
はいは
い、二人でいたんですよね。
はい、
あなた何もおっしゃってないんです。
そうですね、 はい、
ね、その間息子さんがいらっしゃらないと二人の関係はうまくいってたの？
いや、いってないです。
その話はあなたなさらないんですよ、
はい、あ、はい、そうですね、
そこがあなたの根本的な性格なんです、
はい、
でね、
はい、
まあ、あなたの罪悪感で、はい、もう一度別の生活したいとかいろいろあります、はい、男だからね、考えま す,
そ, うです、ね
ね、はい、その時に妻が交通事故であったのに、はい、僕はこんなことを考えていいだろうか、いろいろ考えます、はい、でも、はい、一番解決の道は、あなたはどういうことを今後望んでるの？
私が一番望んでるのは本当に単純で、家族3人で生活できるのが一番望んでることです、
はい、で今その生活望んでいて今やってますよね、はい、そこに足りないものは何ですか、
はい、例えばもう本当休みの日に家族3人で公園でも何でもいいんですけども、楽しくなんか散歩でもできればそれだけでいいと思ってるんですね。
もっと具体的に、もう息子さん高校生ですよね、
はいはい、
3人でねどっか行こうってできないですよね、
はい、
もっと小さなことです、
はい、妻と普通に休みの日に出かけたいです。
そしたらね、これ元に帰りますよ、
はい、
息子さんが2年間いなかった時に、
はい、
あなたたちは何をしていたの？
妻がですね、ものすごく細かい性格で、家事をするので精一杯なんですね。当然僕もですね、茶碗を洗うだとか洗濯をするだとかそういうことを手伝うんですけど、結局それを手伝うと邪魔みたいで、余計仕事が増えるからやめてくれって話になってしまうんですよ。そうすると最終的に休みの日も彼女のことを待ってるだけになってしまって、それで一日終わってしまうんですね。
あなたたちの二人の感情がですね、はい、そのまま引きずって一日終わるってことですか？
終わってしまいます、はい、
ね、その感情はあなたにも不満があるわけでしょ？
そうですね、はい、
ね、女性がね、家事を洗っていいからって時には家事がせいじゃないんですね、
はい、
あなたの思いやりがないと、妻が求めてる思いやりは何だろうかって気づくことじゃないでしょうかね。あなたが好きならばよ、妻を。
あ、なるほど、はい、なるほど。
今話はね、はい、今後したいことはもう2年前にできたわけですよ。
はい、
できなかったわけでしょ。
できなかったです、はい、
あなたも奥様の心も汲んでいなかったし、
はい、
今日の相談は、
はい、
妻とのコミュニケーションがうまくできてないってことが条件なの？
あ、そうですね、そこが一番大きいかもしれないです、はい、
じゃあもっと言いましょうか。あなたは今、はい、妻好きですか？
好きです。
好き？
好きです、はい、
好きと言わなければダメだったの？大丈夫、責めることは誰もいないから
難しいです。まあ4年半経って、まあ事故がなかったら多分別れてたと思うんですね。
あ、
ただやっぱりそれがあってこんなことになってしまったので、まあそれが自分の責任なのかなと思ってるところが大きいかもしれないです。
交通事故ってのはあなたも原因があったの、はい、何か？
いや、妻が自転車で車と出会い頭の事故だったんですけど、
その間は冷たかったの、はい、夫婦関係が。その罪悪感？
あ、いや、あと、どちらかというと仲のいい夫婦だったと思います。喧嘩は多かったとは思うんですけど。
さっき事故が会う前は妻と別れようと思ったって言ってませんでした？は
い、ごめんなさい、はい、事故がなくて、
なくて、はい、
今のような状態だったら多分何の迷いもせずに別れてたのかもしれないです。
もう頭にそれ浮かんでるんですよね、は
い、浮かんじゃうかもしれない、
ね、分かります、はい、人間誰でもそうだと思うのね、はい、ということは重くなってきたんですよ、妻との関係が。
そう、
責任と義務でね、
はい、
今辛いのよね、とっても分かる、
はい、
だけれども、
はい、
これね、言えることなんですけども、
はい、
重くなるとか、
はい、
それから辛くなるときに、
はい、
切り捨てることは、
はい、
もっと重くなるって言うんですね、
はい、
じゃあそれを乗り越えるのどうしたらいいか、
はい、
時間なんですよ。
ちょっ
とあなたは、
はい、
僕は今、はい、本当は妻と別れたい気持ちになるぐらいに重たい、
はい、
僕の背中に抱えきれない、
はい、
それだけ認める、
はい、
でも今は答えが出ない、
はい、
だってほんの少しずつ毎日毎日一歩一歩生きている、
はい、
意識を持つってこと、
はい、
その間にあなたの声に変化が出てきます、
はい、
妻はかわいそうだけど僕は重荷なんだってことをしっかりと僕に植え付けるんです、 はい、重荷になるとこう思ってる僕を、はい、彼女は気づかないで生きてるんだと思うとね、はい、人間不憫になるんですよ。
あ、
愛情ってそういうことです。だから、はい、あの人は好きだけどねって時はすごい憎しみで意地悪するんですけども、はい、私はこの人は嫌いだと思うと嫌いって自分は思ってる、自覚してるのに相手が歩み寄ってくるんですよ、はい、あのねって。そうすると自分の中にね、はい、こんなことしていいのかなってふと考えちゃうんです、
はい、
今あなたは自分の気持ちをしっかりと決めて、
はい、
決めた立った位置で妻を見てごらんなさい、
はい、
私が今言えることは、
はい、
感情の基準ではなくって、
はい、
自分の本当の心は何なのかを見てほしいと思ってます、
はい、
答えになりますかしら。
はい、十分です。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
本当に核心の部分を大原先生にご指摘いただいたと思うんですが、小さい頃から自分の意見を、はい、立場をはっきり言うっていうことがあまりなかったんじゃない？
まあ、それはそうかもしれないですね。はい。
だから、この事件が起きる前に、
はい、
あなたの心の底にはいろんな情緒的な問題がすでにあったんですよ。
あ、はい、
それでたまたまそれが出てきたので、
はい、
全部それと結びつけちゃってるんですけれども、
あ、なるほど、はい、
もともとどこにでもある2人の性格の違いとか、
はい、
情緒的な成熟の違いとか、
はい、
そういう違いが2人の関係に影響を及ぼしているってことはないんですかね。
これは多分あると思います。多分すごく仲はいい夫婦だったと思うんですけど、
ええ、
ただそこまで満足してたかっていうと多分そうじゃなかったと思うんですね、
ええ、
はい、
要するに仲のいい夫婦というのは、
はい
は
い、
無理をして仲を良くしていたということですよ。
なるほど、はい、そうだと思います、はい、
そういう無理をして生活をしていたところにこの事件が起きた、はい、そうすると全部ここに原因を持っていってしまうっていうのが、はい、一番みんなが楽に物事を解釈、
あ、
要するに今までに心の底に隠していたものを全部表現して、なおかつ自分は何にも傷つかないという、
はい、
そういう状態ですよね今。
はい、
この妻の重さっていうのは、はい、実はあなたの心の底にある妻に対する怒りが変装した姿なんですよ、
はい、
そうするとこれはこう解釈すれば全てが穏便に解釈できちゃうんです。
あ、はい、
でも何にも解決はしないですよね、
はい、
重いのは重いのままですから。そうするとね、
はい、
小原先生がおっしゃったようにあなたは何を望んでいるんですかっていうこの核心の部分が出てくるんですよ、
はい、
今これはあなたははっきりさせなきゃいけないんじゃないの、
はい、
自分はこの人生で何を望んでいるのか、今までは正直にそれを外に表現できなかった、
はい、
ということで過去の感情の整理をきちんとしてください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
怒りが人間関係の重さに変装して現れてきます。